ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
この時間スタジオにお招きしたのは株式会社ハートトゥーハートコミュニケーションズ代表小川直樹さん。女性を味方につけるための言葉遣いを教えてくださいます。小川先生、おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。
いやいや、お会いできて光栄です。
こちらこそでございます。もう
思った以上に元気の言い方ですねなんかいい感じ。
本当ですか？うるさくないですか、はい、大丈夫でしょうかよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
今ハートトゥーハートコミュニケーションズの代表というふうにご紹介はさせていただいたんですが、はい、英語音声学者でらして、はい、今現在も津田塾大で、まあ、それを教えてらっしゃる。
そうです、ま
あはい、先生でらっしゃる。
そうなんですよ、はい、
で津田塾大もそうなんですけど、これまでに教えてこられた学校が、うん、まあ、女子大が非常に多いと。
そうなんです、みんな女子大なんですよ。
これは選んでいかれてるわけでは。
いや、もうそういう天の定めみたいな感じ
で、
本当来る話来る話、はい、ずっと女子大なんですよ。
あら、
だからもう、まあ、それが天職なのか、本当に本当にそういう感じで二十数年間ずっと女子大ばっかりですね、
はいはい、まあ、要は女子大生を相手に教えてこられている小川先生だからこそ、みんなに伝えられる女性を味方につけるための方法ってやつですね先生。
いや、まあそうですかね、はい、
先生ズバリ、まあ、私も一応女なので言えることです。女の人難しいですよね、
まあ、やっぱり男性と考え方違いますからね、はい、
そうですよね。
だから男女でやっぱりコミュニケーションの仕方も考え方も違うので、はい、うん、そこを踏まえないとうまくいかないですよ。
ですよね、
うん、
それはやっぱり教壇に立たれていても、はい、女子たちっていうのは難しい、う
ん、難しい、
難しい。何が一番問題ですか女子。
やっぱりね、最初に話聞いてくれないっていうのは結構ありますよねで女の子って喋りたいじゃないですか。
あ、友達と
かこっちでペチャペチャ、
はいはいはいはいはい、
黙れって言ったって、うん、しばらくするとまたうるさくなるしで大学1年生って、はい、ついこの間まで女子高生だったわけですよ。
あ、そりゃそうですね、うん、はいはい、
だから女子、ついこの間までの女子高生を教えなきゃいけない。しかも女子、はい、高校って45分とか50分の授業、大学って90分の授業ですから、
はい、いきなり倍だ。
そう、
あ、そうなんだ。
そう、つい1ヶ月前まで、
はい、
そんなね短い時間の授業だったのに、うんうんうんうん、そこから急に倍の長さの授業になるわけです、
はい、
これはもうね大変な話ですよ
大変。なんか今うち息子がいるので、はい、なんですけど、まあ、6歳児見てても、うん、男の子の方が単純だなというかいうのは感じるんです。確かに、
はい、
ただ女の子の方が話も通じるし、
うん、
こうまあなんだろう、会話が成り立つなって思ったりするんですけど、うん、これ育っていくと女の子の方が話聞かないもんなんですか。
それは男と女っていう違いがありますね。やっぱ女の人同士ってね理解し合えるんですよ。
なるほど、
わかるでしょ。ママと娘で買い物行くでしょ、
はい、はい、みんなすごい仲いいんですよね。
ですよね、
ええ、
でもお父さんと息子で買い物行くってせいぜい子供のうちにプラモデル買いに行くとかそんな程度ですよ
はい、そうですね、きっとね、
大人になったら会話しないから、
ね、確かに。でお父さんと娘っていうのもまたしかりだ。
そうですよ、またそこもあまり喋らないみたいな。
そうか、
うん、
女は女の話しか聞かないんですね
そう、女性は波長が合うの。
そうか、うん、ってことはですよ、
はい、
女性を味方につける話し方をしようと思うと、うん、波長を合わせなきゃいけないってことですか。
そういうことです。それすっごい大事ですね。
うわ、どうやって合わせるんでしょうか先生。
ね、今その話で思い出したのね、
はい、
実演販売のテレビ見てたら、はい、実演販売のレジェンド松下さんかな、
あ、いらっしゃいます ね、はい、
あの人が言ってたと思うんですけど、はい、こう実演販売、まあはい、多くのお客さんはおばちゃまなわけですよ、
はい、
その人たちに話を聞かせるときどうするかというと、うんうんうん、一つのテクニックとして、
はい、
おねえ言葉を使うっていうのがあったの。
へえ、そうなんだ、
うん、そうするとやっぱり女性の波長になるわけですよそこで。
なるほどね、
こっちは男こっちは女っていう境目があるのを、
はい、
行くわよっていうことによってその境目を切っちゃう、超えちゃうわけですよ、ね、
はー、まあ、実際は女性なわけじゃないんだけど、うん、女性と同じものを使
う
ことで、
そう、
まあ、そこを合わせるんだ。
そうなんですよ。
はー、簡単な方法で ですよね。あ
れそれは一つ簡単な方法ですよね、は
い。まあ、ただおねえ言葉までいけるかどうかっていうと、ね、多くのビジネスマンの方がそこまではいけないかもしれないので、まあ折衷案としてちょっと柔らかめの言葉を使ってみるとか。
そういうことなんです。
あ、なるほど、それでもいいんですね。
そうだから、はいはいはい、男性って威張りたがるの。だから特に上下関係、男性って上下関係が大事だから、
はい、
年が上だと若い子に対しては威張っちゃうわけですよ、
はい、
俺がみたいな、そしてあの自慢話始めちゃったり
、はい、
もう対等な関係じゃない。女性って対等な関係なの、
はい、
だからその対等な関係に合わせなきゃ女性っていうのは話ができない、はいっていうか、はい、してくれないわけ。
なるほど。
ところが男性はこうやって喋ろう、上から下に喋ろうとするから、う
ん、はい、
だからもうそれは女性からするといやいやってなっちゃうわけですよね。
なるほどね、まあ、気持ちの上である程度ね、うん、上からっていうのは、まあ、なくせないかもしれないですけど、
うん、
そこはテクニックとして言葉を変えてみるだけでも、
うん、
随分、まあ、聞こえ方が変わりますよね。
そういうことですね、うんうんうん、だから例えば具体的に言うと、
はい、
例えばあの先生でも結構いるんですけど、学生のことお前とか言っちゃうわけですよ。
あ、なるほど。
これもう上からですよね。
お前ら話聞けよ。
そうそうそうそう、うんうんうん、そういうことなの、
はい、
それに対してそうじゃなくて、
はい、
あなたはとか皆さんは、まあ、皆さんはっていうかあなたはとか、ね、
はい、
そういうやっぱりソフトな口調で喋るってことがやっぱり大事になってくるわけですよ。
なるほど。先生もあれですか、その女子大でいろいろお話しされている中でそれを見つけてこられたわけですか。
はい、そうですね、やっぱりそういうなんていうかな、こう対等な関係ってやっぱり女性の場合大事だっていうことをやっぱりすごく感じてきたので、
はいはいはい、
それはやっぱりそうですね、できるだけ丁寧に喋るっていうこと、
できるだけ丁寧に喋る、
うん、そう、
なるほどね、うん、ただ環境においてはあまり対等になりすぎてはいけないところもありますよね。例えば先生ですから、うん、やはりなーなーになるっていうことと対等になるっていうことは別ですよね、
うん、
ここ難しいですね。
そうですね、
うん、まあ、ただ女性を味方につけたければ、じゃあまずは、
うん、
同調する、
まずそこは大事です、うんうんうん、だからその同調するのもう一つの方法としてね、はい、ちなみにね、
はいはい、
話のペースを女性に合わせるっていうことが大事。
あ、はい、
だから女性って女性同士喋ってるのを観察すると、はい、結構そうよね、うんうん、そうそう結構うなずきながら喋っていく、
はい、
でもうゆっくりうなずきながら喋っていくんですよ、
はいはい、
男性はこれができない。
あ、
だからまずやっぱりこう喋ってる時は女性の話、はい、女性が話したらそれに対してちゃんとこっちもそうそうって言ってうなずいて喋るっていうこと。
まずは、あ、なるほど、うんうん、うん、
そうそうなんですよ。
はー、
それがめちゃめちゃ大事なんです。
確かに女性は女性同士でも相手のスピードとか相手のペースに合わせて話すことが上手ですよね、
うん、そうなん、
早口な方と話すときはもう本当にキャッチボールがパンパンパンパンこう行くような話し方をするし、
うん
う
ん、
こうやってねゆっくり話す相手とならそういうペースで話すし。
そうなんですよ。
そっか、男性はどうしても自分のペースっていうものを崩せない。
そうなんです。特にもうおじさんになっちゃうともうそれもう本当に自分のペースで喋ろうとするわけ
なるほど。
挙句にあのもう女性の話を勝手にもうあのお前の言うことはこういうことだろってまとめちゃうんですよ。
はあ、要はあれだろ、こういうことを言いたいんだろ。
そう、
これだ、
それ
私ちょっとおっちゃんなところがあるんじゃないかということにちょっと驚き始めてるんですけど、先生じゃあこの後後半では具体的な、はい、例えばこういう言葉を使うといいよみたいなところをぜひ教えてください。
はい、
ではいよいよ小川直樹先生からも魔法の言葉を教わろうと思います。女性を味方につけるための言葉遣い、まあ、ある意味練習ですかね。こういう時はこういう言葉を使うといいんだよっていう話。まずは NG から聞いた方がいいんですかね、先生、こういう時は。
そうですね、はい、NG は、はい、まあ、さっきの話の続きになるんですけど、
はい、
まあ、NG というかこのフレーズを覚えておいてほしいっていうのがあるんですよ、
はい、
それは皆まで言うなっていう表現あるじゃないですか。皆まで言うな、それ使っちゃダメ
ダメ、皆まで言うなはダメ
ダメ、そう、はい、そうそう、だからお前の言うことはこれだろって先に言っちゃうってこと、それは絶対ダメっていうことですね。
なるほど、焦点におけるあれですねオチを先に言うみたいな、
まあそんな感じですよそう、女の人が話したいのにそれを先に言っちゃうっていうのはダメっていうことですよね、はい、しかも女性っていうのは話を少しずつ展開して話していかないと満足できないんですよ。
なるほど、
うん、
全部自分の中で構成というか、
そうそうそうそう、
ストーリー全部話させてくれっていうタイプだ。
そうそうそう、それだから男性はそれをちゃんと一個ずつ聞いてかなきゃいけない。ところが途中で分かった分かった、それこういうことだろって言っちゃうから 女性は奥さん、例えば奥さんは、
はい
はい、なんで私の話聞いてくれないのってなっちゃうと。
不完全燃焼だ、
それ
最後まで喋らせろよと。
そう、
じゃあ皆まで言うなじゃなく皆までおっしゃいなさいと。
その通りです、
皆まで言いなさいっていうスタンスでいなきゃいけない。
はい、
なるほど、うん、まずはじゃあ相手が話し終わるまではぐっと我慢。
そうっていうか、うなずきながら
うな
ずきながら、
うん、うん、まあ、考え方によっちゃ簡単ですよね。
そうなんですよ、ただそれが男性にとって難しいですよ。
そうか、まずはぐっとこらえて話し終わりそうな、
そう、
はい、でも多分表情を見てたら、あ、そろそろ満足してきたなって分かりますよね先生ね。
そうだと思います、ね、あ、でもいいとこ言ってくださいました。それ
本当ですか。
男性ってね、結構観察してないの、女性のこと。
なるほど、
だからそこも気づかなかったりするんですよ。
はいはいはい、
だからやっぱもう一つ大事なことは、言葉とちょっと違っちゃうんだけど、観察しろと、
はい、話してる相手を。
そう、
うんうんうん、
それで相手の、例えばね、今日ミサさんは素敵なこうペンダントされてるんですよ、は
い、
なんか
ボトルガラスが、はい、ね、ついてます。
なんかそういうの見てて、なんかそれを見てたらやっぱり、うん、あ、それどうしたんですかとか、素敵ですねって、そういう一言言えばいいんだけど、うん、男性ってなんかそういうものを全く無視、あるいはもっと大具体的な話言うと、はい、よくある話言うと、ヘアスタイルが変わったねっていうこと。
はい、気づ
かない、絶対気づかないですよね。
はいはいはい、
でも毎日いながらどうして気づかないんですかと。、はい、よく見てなさいよと、
はい、
そこはやっぱり
確かに
すっごい大事なところですよ、ね、
これ日々ね、まあ、夫婦間においても、うん、もしかしたら友達もそうだし、職場でも、
うん、
やたらめったらそれをね、気づいて、髪切ったでしょって言えっていうことじゃないでしょうが、
うん、
観察をちゃんとしなさい、
そういうことなんです。相手に対しての観察っていうのは大事なんです。それはイコール相手を大事に思ってるってこと、リスペクトしてるっていう表現だから、
うん、そうですね、うん、そのただ女性が話してるだけで、例えば目線そらしてですよ、新聞読みながら、うん、うん、
ああ、
はあはあはあ、俺話聞いてるじゃんって後で言われるかもしれないけど、こっち見てないしみたいな。それ観察もされてないってことですよね。
そういうことですね。だから結局相手に目を向けてないってことは、相手のことはどうでもいいやみたいなところがあるっていうこと、その表現ですからね。
そうですね、まあ、せっかく会話してるんだから、とりあえずその今手に持ってるものなのか何なのかは可能であれば置いといてほしいですもんね。
その通りですね。もうスマホとかね、本当
ね、そうですね、うん、で相手の顔を見てちゃんと話終わったかな、そろそろ満足げな顔になってきたから終わりに近づいてるかなって気づけた方が楽ですもんね。
そうですね、
うん、
その意味ではね、ついでに言っとくと、
はい、
男性って女性とトークをするときに目を合わせることが結構できないんですよ、
はい、あ、まあ恥ずかしいとかね、ありますね、
恥ずかしいっていうのもあるし、あと目を合わすタイミングっていうのがあるの、
はい、
でもそれ男性わからない。
ほう、
目を合わすタイミングっていうのはずっと見てる必要ないんですよ、はい、
う
なずくタイミングで見る。
あ、うなずくときは目を見る。
そう、
なるほど、
でしょ、
うん、うん、あ、でも確かに 目を見ながらうーんって言ってくれたら聞いてもらえてるっていう安心感になります。
そう、はい、女性同士観察してると絶対それやってるわけですよ。ね、うんうん、そうそうって目合わすから。
あの、大した会話してないこともありますよね、
うん、
ずっとうんうん、そうそうそうそうって言ってるばっかりみたいな。
そうそうそうそう、特にお年寄りの会話とか聞いてると、はい、そうよ
ね、そうなのよ、そうなのよね、本当にね、そうだわよってずっと言ってる
言ってる言ってる、
わかります、本当その通りですね。もうここまでにいくつもあの女性を味方につける話し方のテクニック、
はい、
ポイントが出てきました。まずはその相手の話を、はい、聞くということですよね、はい、で、ちゃんと観察をする、
はい、
で、まあ、同調する、ペースを合わせる、
ペースを合わせる、そうですね、
はい、他にまだいい、
先回りしない、まとめちゃわない、
そうそうそう、先に言わない、ちゃんと最後まで言わせてあげる、
う
ん、
そう、
ここまでできたらほぼ完璧ですか。
これだけできるだけでも全然違うと思いますね、はい、
うん、
やっぱり本当男女の、そこがもう男女の違いなんですよ。まあ、まとめるとこういうことなんです、
はいはい、
男性っていうのは目的達成がもうとにかく大事なの、
うん、確かにそう、
でも女性はプロセスが大事なんです。
あ、そうですね、はい、
買い物見てると分かりますよね、
はいはいはい、
女性はもう買い物の最初から最後までが、これがもうエンターテインメント、はい、
その通りです。
でも男性は買って、とにかく買ってすぐ帰る、
それ使いたいからね、
そうそうそうそう、はい、だから買うっていうのはもう目的、パッと目的達成したらもうすぐ買える、
はい、
だから全然違うんですよ。だから夫婦男女で買い物行くと揉めたりとかするわけ、
はい、かもう完璧に違うものだっていうことをまずもう、まあ、理解するというか、
はい、
してないとダメですね。
そうです、だから本当違うんですよね、
話し方ももしかして
その傾向はありますか？
あります。
男性はまず結論じゃないけど、うん、そうそうそう、さっさと結論言えよみたいな。
そうだからさっきの話になっちゃうわけですよね。先に勝手にまとめちゃうわけ。
そう、あ、そうか、うん、じゃ逆にですよ、はい、女性がしっかり男性に話を聞いてもらおうと思って、うん、テクニックをもし使うなら、うん、さっさと結論に達しちゃえば、うん、まあ、自分は満足できないかもしれないけど、うん、結局自分の言いたいことは聞いてもらえる。
そういうことですね。
ってことですよね、はい。女性が男性に伝えたいならさっさと結論を言う、うんうん、男性は女性はなかなか結論にたどり着かないことを理解して全部聞く。
そう
そりゃ女性の話は長くなるはずですわ。
長いんです、長いんです。
これ先生、例えばですよ、
はい、
これで男性ばかりのところに、うん、じゃあ先生が行かれました、
はい、
教えます、
はい、
全く違う方法を取られるわけですか？
全く、はい、全くとまで言いませんけど、やっぱりそれ相手が男性だったらちょっと話し方を変えるっていうのはありますね、うん、あともう一つ言っておけば、はい、女性の場合具体的な話をする、男性の場合は論理的で抽象的な話でも大丈夫なわけですよ、は
い、あ、そうですか。
だから、まあ、英語で言うと、はい、男性っていうのは英文法が好きですよね。
あ、嫌い、ほら
女性は嫌いなんですよ。
グラマーでしょ。
そう、はい、そう
はい、
女性はやっぱそういう論理的なことっていうのは好きじゃない、はい、会話みたいなちょっと感覚的なもの、
はいはい、カンバセーションとか好きです。
そうそう、そういうことなんです、
はい、
それなんですよ。そこでもう英語でもそういうふうに分かれちゃうんですよ。
本当だ、
うん、
確かに女性は文法分かってなくても喋れますもんね。
そうなんですよ男性はまず文法だろって言っちゃうわけ、は
い、正しい英語でいきたい。
そうそうそう、それ男性の発想ですよ。
はあ、全てにおいてその脳のまあなんていう傾向っていうのはやっぱ現れるんだ。
あるわけ。あるんですよ。
楽しいです、先生との話が。
本当ですか
ものすごく腑に落ちることばっかりですねこれ。そしてラジオの前の男性陣は耳が痛いことばかりなのではないかと思われますね。でこれ知ってもらうことで女性も男性も相手にちょっと優しくなれますよね、
うんうん、そうだと思いますね。本当にやっぱりそこの違いを踏まえていない人ってすっごい多いんですよ。それで一方的なね、一方的なものを押し付けるっていう人がすごい多い、はい、これはやっぱりうまくコミュニケーションできないですよね。
そうですね、うん、これからも先生、あの世の多くの女性たちにたくさんのことが伝わるように我々も頑張ります、はい、先生今日本当に勉強になりました、はい、小川直樹先生をお招きしました。またぜひ来てください、
は
い、
喜んで、
はい、ありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。